どうもポッドキャスト番組ラジオ G です。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。恋愛サブカルチャーから身近にあった若話などを沢木あやと話しています。お疲れ様です。
宮本です。
はい、今回はラブさんはお休みです。
ブーさんいないっすね。
で、今回はあのゲストに慎吾くんをお呼びしております。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ただといっても我々収録順で言うと何回かも撮ってるんですけど、ちょっと今回諸事情あって今日撮ってる日の撮りだめしてるんですけど、最初にこれ今からやる
ちょっと時空が歪んで、
ちょっと事情を考慮していただきました。
ラーメン二郎でいうとこの天地返しみたいな。そうそう、は
い。まあ、というのも、あの、なんかちょこっとだけね、話しましたけど、前は慎吾くんのね、最新アイドル事情というか、まあ、ちょっと、なんか緊急にお話ししたいことがあるというのが、何なのみたいな感じでね、こちらちょっと、ぜひお伺いしたかったです。まあ、
すいません、なんかいろいろと、あの、セッティングとか、
いや、
あの、今まで、いつだ、1月ですかね、この前、出た時は、あの、地元のアイドルの話をちょろっとさせてもらったと思うんですけど、
なんかいろいろな推しメンを、ライブビデオみたいな、なんか、
そう一緒に、まあ、自分が見に行った人たちの話を、まあ、ちょっとさせてもらったと思うんですけど、で、まあ、今自分が一押しですって紹介した人たちの、まあ、お話をこれからしましょう。
最新情報。
はい、最新情報。はい、まあ、一押しの、あのグループはあのチェリックっていうグループなんですけど、はい、
チェリックは前多分ご紹介いただいたと思うんですけど、はい、ただ一応おさらいを、はい、おさらいをさせていただきたいな。
おさらいは、はい、
あれだよね、ラジオのページにまとめてたからそれを見た方がいいよね。
ああ、それも参考に。
まあ、別にホームページでいいんじゃないですか。
一応チェリップのホームページはこれですね。
はい、
すごいですか。
二人組ですね。
はい、見たまんまです。なんかそれぞれ特徴が確かあって、その時には話してた気がしたんだけど。
そうですね。
二人組といえば、
そうですね。
すげえ喋れる。
覚えてらっしゃる。
喋れるのがチェリックだった
っ
け。司会の、
あ、よかった
。はい、上手な。
そうです。
人たち。
はい。はい、
よかった、まあ、覚えてていただきたい。
それは覚えてますね。
はい、あれ、まあ、確か2人組ですよね。
はい、はい、で、まあ、このチェリップ、まあ、鳥取の、は
い、そうだ、
まあ、あの地元で、はい、あの頑張ってるアイドル2人組なんですけど、はいはい、なんと、はい、あの8月31日をもちまして、はい、アイドルを引退するっていうことで、
それは2人とも、
まあ、なんて言ったらいいですかね、この要は肩書きとしてアイドルっていうのはもう名乗りませんよっていう意味での、まあ、アイドル引退っていうこと。
あ、じゃあユニットとしては活動は続けるわけですけど、は
い、まあ、そうです。
これまでアイドルとしてやってましたが、はい、これからは、はい、マグロ漁師とか
マグロまあまあ、そういうことですよ。アイドルではなくなるけど、
肩書きは変わる。
肩書きは変わります。
はい、あれだ、このやっぱ事務所の中の、はい、やっぱ運営と、はい、反体制と体制側に分かれてそれでチェリップ動きますみたいな、そういうやつがあって
一応言うと
他社セールみたいなつながりじゃないよ
チェリップ個人事務所なんて基本的に、まあ、いろいろあれですけど、基本的にはセルフプロデュースでやってるんで、別に分裂も何もあったもんじゃないんで、別に、はい、ただ単に、まあ、その2人で話し合って、まあ、こう今年の夏でちょっと一区切りつけましょうってことで。
でもよくわかんないんだけどさ、はい、そのアイドルは引退するけど芸能活動は引退しないってことだって、
はい、まあ、例えば、はい、イメージはですよ、はい、答えを聞く前に先に言うと、例えば持田真希とか、
はい、
つまりアイドルより歌手になりますみたいな。
安室奈美恵みたいな。
安室奈美恵は何なの。
違う、
アイドルあれ微妙、僕わかんないですね。あ、なんか明確に変えますっていう、役者になりますとか割とあるんじゃないですか。
はいはい、
あのそういう大島優子役者になりますみたいな、そういう、そういうやつですかね。
まあ一応そういう簡単に言ってしまえば、まあその2人で、まあその歌って踊ってっていうのは、まあ、とりあえずもう今年の夏で、
ああ、
まあ、いや、まあ、卒業します、はい、やりませんということで、
ああ、
まあ、一応その2人のユニットとしてはそのまま形は残すんでっていう、なんでその後々なんかの機会で2人で歌ったりとかはするかもしれないけど、まあ、それはまだ先の話なんでっていう。あ、
ちなみにやめて、
はい、
何になりますって決まってるんですか。
2人の名前を言ってないですけど、
名前
2人チェリップの 2人組の名前を、1人が藤井さん、
はい、
藤井美音さん、
はい、
1人は逸具さん、逸具真優さんの2人組なんですけど、
はい、
藤井さんは、まあ、今ちょっと二足のわらじをしてて、まあ、アイドルにもしつつ仕事もされてるんですよ。
あ、そうなんだ。
で、まあ、そのチェリップがアイドル引退後はまあ仕事をしつつ、まあ、いろいろこう勉強をして、まあ、ゆくゆくはいろいろこう喋りのプロになりたいっていう話で。
まず仕事をしているっていうのは、
はい、
その一般会社員みたいな。
あ、そうです。
はい、
もしくはアルバイトみたいな。
まあ一応会社員。
あ、会社員で普通にだから仕事してる。
はいはい。
そっち側にちょっとシフトしていくと。
まあそのやそっちもやりつつ、まあゆくゆくはっていう。
喋りのプロ。
まあ
喋りのプロ。
一応まあそういうこう幅を持たせた感じで、まあいろいろ考えてみたいなんで、
司会業みたいなことでは、
まあ司会も込み、司会もしたいっていうのもあるし、
就職してる会社のウェディングのイベントやる会社とか、
そういう、あ、いや全然そういう会社ではないらしい。
へー。実際の何でしたっけ、あのアナウンサーみたいな世界あるじゃないですか、喋りのプロといえば、
はいはいはい、
アナウンサーみたいな世界って割と多種多様なんですよね、
うん、
あの新卒で取ってキー局がみっちり育て上げるっていう人の方が多分少なくて、
うん、
いろんな世界からいろんな格好に入ってくるんですよね、
うん、まあ、最近はいるよ、なんかフリフリーの司会業とかアナウンサーみたいなやつ、
うん、だから例えばそういう世界とか、うん、まあいろいろありますよね、喋りつつもね、
まあまだ別にそう始まったばっかりとか、まあ、始まってもいないというかそういう状況なんで、まあ、話としてはそういった形で、
じゃあ一旦何かいきなり変わるためじゃなくて、
はい、まあ、まだこれからなんで、
まあ、一旦そういう感じでちょっと考えますってことね。
まあまあ、
ああ、なるほど。
まあ、今は当然チェリップの活動があるんで、
はい、
その先の話を進めつつみたいな、
はい、
でも本格的にやってるわけじゃないねっていうところで、
はい、
まあ、あのもう一人の
逸具さんは、まあ、その具体的話はまだ何も、
うん、
まあいろいろ、うん、最初は、まあ、女優がやりたかったみたいな話から始まってるらしいんですよね。もともと2人はそのあの鳥取の米子の、サンミュージックアカデミーっていうのがあって、米子にサンミュージックのそのスクールみたいな、タレントスクールとして養成所として米子にあったんですね、それが。でそこの生徒だった、まあ、2人で、
はい、
まあ、最初、まあ、そのチェリップとはまた違うグループがあるんですけど、そこのグループで2人とその他の人と一緒にグループをやってて、
はい、
そこからまあちょっと派生してチェリップっていうのを作って2人で活動することになってっていうので、まあ、その時、その時というかそのサンミュージックアカデミーいる時は、まあ元々はその別にスクールとしては別にアイドルをやりましょうとかそういう目的があって作られた学校ではなくて、当然養成するっていうところなんで、その役者だったりとか歌だったりとか、まあそういろいろ学ぶところみたいで、で2人はまあなんか別にそういうアイドルあの絶対やりますみたいな形で、まあ、来てたわけではないみたいなので、
チェリップは何年やってんの活動
は。チェリップは、2012年の8月から活動して2019年まで、まあ、7年
もやってる、
はい、で、まあ、7周年で、まあ、ちょっと区切りをつけましょうっていうっていう形で。
今年齢的にはいくつなの。
藤井さんが22歳。
22?22?22?、
はい、
22で7年ってことなんです
か。15。
そうそうそうですね、
でもアイドルってそれぐらいじゃない。10代半ばぐらいじゃない。
まあ、AKB とかでもやっぱりその最初になんだろ こう若いうちからこう育成してる子たちとかもいるんで、小学校からやってる、
だから篠田真理子ぐらいの方が変なんだよ。
まあそうそう、
ね、変というかボリュームゾーンではないっていう。
まあ、幅広く AKB の場合は幅広く取ってたんで、まあ、そういう年齢層高い人も取るし、その小学生から取る人もいるしみたいな感じで、その幅を持って育ててるっていう。
慎吾くんがさ、今までさ、いろんなさ地方のさ、いわゆるローカルアイドルみたいなのを紹介してくれるじゃん、
はい、
でそういう子たちってさ、やっぱさ、ある程度コアなんていうの活動期間みたいなのがあってさ、はい、ある程度あったら大体みんな20代後半ぐらいとかで卒業していくの。それも点でバラバラなの。
まあやっぱりそのグループのこう成り立ちというか、まあ、組織の問題もあるんで、まあ、チェリップはもう完全にその2人でやるっていうのがあるんで、別に他の人を入れたりとか、その脱退してまた他の新しい人を入れるとかそういうことはしないんで、やっぱりもうそれはその2人がやるやらないっていうので、まあ、そのグループやめるやめないみたいなっていう話になるし、他のところだとそういう卒業制度みたいなのがあるグループは、まあ、永遠続いてて、
まあ、そ
外側だけはあるけど、中の人はまあ入れ替わる
か、はい、卒業制度
か。そうそうそう、
あ
だから人ありきの組織なのか、組織ありなのかの組織なのか。組織ありきの場合はやっぱり補充して、 ある程度その組織とズレが出始めたら卒業するっていう組織だし、
風俗店みたいなところもあるよな、何歳今限定みたいなのか。
あでもそれはそうかもな、ね、キャバクラとスナックの違いみたいなもんね。
何歳以上いたら銀座から卒業みたいなのか。
まあ、あとはその人の適性というか、まあそのまあ、AKB とかでも全然、まあ、年長の、まあ、今柏木さん最年長28歳だったんですけど、まあ、いるわけで、まあ、その人がやるっていうふうに思えば別に何歳まででもいられると思うし、その人がアイドルやりたいって言えばどうぞっていうグループであれば当然卒業とかしなくてそのままいられると
思うし、まあ、それはそうだ。
その運営してる人のまあさじ加減で、いややっぱこのちょっとこのぐらいの年齢になったら考えようかみたいな思ってる運営さんとかだったら、まあそういう卒業とかも入れ替わりとかも早いのかもしれないしっていう。
ちなみにもこのサイトでなんかカズマンタイマーみたいなのが柔道なんかなってます
ね。あそれはそうです、
なんかラストライブみたいな。
これはあの8月31日に米子市の米子公会堂大ホールで、はい、チェリップの
ラスト
ホールワンマンライブがあるっていうことで、ホームページでは簡単にしておりますね、はい、
じゃあこれはもちろん、
はい、いきます。
ドラゴン公会堂の大ホールで名前だけ聞くと割とキャップありそうだけど、
あります、大ホールなんで、あります。
そうですよね、普段それぐらい動員があるんですか。
いや残念ながらそれは本人たちも言ってますけど、いや普段の動員では埋められないと言ってます
ので、まあ、でも最後だからちょっと、
はい、
まあ、いけるとこまでやってみようと。
そうです。
なるほど。
でまあもう米子市内とかだといろいろこう、まあ、色々宣伝とかもされてるっていう話は聞いてはいますので、
やっぱこの米子っていうのを広めるのの一員にもこの人たちがなってるというか、まあ、結構大きいわけです。
まあいろいろこう県外に出て、まあ、鳥取のいろいろアピールとかも、まあ、イベントその鳥取県が主催してるイベントとか、まあ、ちょっとこう鳥取県のそういう広報プロジェクトみたいなので、こう 用意されてるイベントに司会で出たりとか、まあ、そういうのもあったりとかしたんで、まあそのまあ、県知事とかにも普通に会ったりとかもしてるんで、
あ、
まあ、認知も当然あると思うので、まあ、そういうので、まあ、鳥取県もアピールしたりとかも積極的にしてるんで。
じゃあもうそこはもうグランドフィナーレだ、一旦この彼女たちおよび彼女たちを応援する人たちの。
そうそうですね。
今日一応まあ今回ほら慎吾くんが立ってこれをっていうことで話したんですけど、はい、今日多分この放送でなんかこう伝えたいこととかこれがっていうのがなんかあるんですよね。
まあこうなんだろう、こうチェリックをまあ、応援しようって思ったきっかけというか、やっぱりこうアイドルってなんかいろいろ多分イメージする人によってイメージするものが違うと思うんですけど、まあチェリック本人たちもこうライブの MC とかで行ったりとかしてるんですけど、結構その今のアイドル像っていうよりかは、まあ、ちょっとこう前一昔前というか、うん、まあ、その多分自分たちの世代とかがアイドルって言ったら、まあ、こういう感じかなっていうのを思い浮かべるようなこう、うん、2人のこうやり取りというか、
うん、
まあこれは本人たちが聞いたらちょっとうんって思うことがあるかもしれないですけど、まあ、キャラクターとしてそのこう典型的というか、そのいつぐさんとその藤井さんのこのやり取りとかが、まあそのこうアイドル的というか、
アイドル的、
まあ、なんて言ったらいいんだろう、もっと言うといつぐさんがめちゃめちゃこうアイドル的な振る舞いが多い人 で、はい、でそれをまあこう分からせるみたいなのが、まあ、藤井さんの役割みたいな感じで、
うん、ボケとツッコミみたいな
感じで、
だからそのブリブリのアイドル感みたいなのがあってみたいな、そういう感じ
で、そこをなんだろう、やりすぎるとダメじゃないですか。ブリブリのアイドル感ってもう昭和、本当に昭和の時はいて成立したかもしれないけど、それは今やっちゃったら絶対成立しないじゃないですか。なんだろうって思っちゃうんで、まずまあそこはその今のフィルターを通すというか、そういう形のアイドル像としていつぐさんがいるっていう、
はい、
でそのいつぐさんはやっぱそのまま一人でいてもやっぱりこう理解されることっていうのはやっぱないのかなっていう、自分で説明するわけでもないし、自分の行動を自分で説明するわけでもないんで、結構突飛な行動というか、まあ、ちょっと発言とかがこう一旦聞いたらうんって結構引っかかることとかが多かったりする、いつぐさんの発言が多かったりする、
うん、
けど、まあ、藤井さんがいるからその交通整備というか、まあ、そういうのができてやっとこう成立するっていう、
その2人の関係性がアイドルだみたいな、そういうこと、
まあその2人組アイドルのこう典型なのかな
ってそれは何、その解散することでそういう2人で成り立ってたそのなんていうかこう関係性みたいなのがなくなっちゃうのがちょっと寂しいなみたいなところもあったりする。
え、でもさ、解散するの、
まあ、
それがさっき
解散ではない、その要は
よくわかる、そのあれなんですけど、その
そう2人で喋るイベントとかに出る可能性はあるで本人たちも言ってるんで、なんかそういう機会で出ることはあるかもしれない。なんで、まあ、その喋りだけを考えるんだったら、まあ、どっかでそういう機会がある。今はその地元の米子のコミュニティ FM でラジオ番組をやってて2人が、
じゃあ一応この今後2人でやる可能性もあるっちゃあるっていう。
まあそう、
ちょっとこのライブの映像見てみましょうか、その予告映像みたいな、
あ、そのファイナルね、
あこれはあの3月に、
はい、 あ、これはファイナルのやつじゃないの？
そう、東京でワンマンライブやって、
東京でやったワンマンライブのプロモーション。
あ、そうなんだ。そうそう。
だって東京でチャレンジするみたいなこと言われたから。
そうだよね、あれと思って。いや、なんか動いてる映像見たら我々もこの間のやつ思い出せるかなって思いました。
あ
これそうだよね、
これはわりかし最近の映像。
なんか見たわ。あ、こんな感じだったっけ。
今印象的なのは、歌って踊るじゃなくて喋って回す
だよ。あ、そうだよね。
左の人がね喋るんだ
よ。こっちの向かって右側の、藤井さんが、
じゃあちょっとまあ活動形態はこれから変わるかもしれないけど、まあ必ず頑張ってくださいという感じですか。
まあ自分は今後も、まあ、どうなっていくかは見守っていきたいなとは思ってます。はい。
でも2人とも22とかそれぐらいなの？まあだったらね、まだまだ第2幕第3幕ありそうだけど、でもそのタイミングぐらいまでにこうやってやりますっていう風なことがあると続けて応援しやすい人は多いと思うんですよね。
ちなみにさ、宮本さんこの間なんかほら押したいっていうか行きたいアイドルみたいなあったって話をなんかちょっとしてたけど、
行きたいアイドル、
あのほらライブでアイドルのライブに行きたい
って。あ、俺が押してる人なん
で。そうそうそうそう。
あ、あそうですね。じゃちょっとこの場を借りてなんですけど、最近私はラジオで喋ってないんですけど、最近ちょっとこのメンバーで少し喋ったんですけど、
はい、
最近ハマってるアイドルちゃんがいまして、あのルリロリというアイドルがおりまして、それを今押してます。
知ってたでしょ。
いや、ごめんなさい、自分はなんか、まあ、その言われて字面を見たら、あ、なんか見たことあるなっていうふうには思ったんだけど、実際 どなたかとかは分からなかった。
なんかさ、宮本さんにさ映像を見せられてさ、
はい、
あれこれバンドじゃないのみたいな思ったんだけど、アイドルでくくりだ
った。そうですね、歌って踊れて演奏できるアイドルみたいな。
それはアイドルだよ。アイドルか。
まあ、そういう感じ、そういう感じなんですよ。
あ、
一応演奏します。演奏もね割としっかりしてる。あとシンクロ演奏っていうのはこの業界にあるんですけど、シンクロ演奏っていうのはあの耳でメトロノームとかを聞きながら一定のリズムでみんながちゃんとバンドってその場のノリで音楽を合わせるパターンもあれば、あのレコーディングみたいにちゃんと原曲のテンションやリズムを維持して演奏するパターンもあるのね。でプロのミュージシャンとかはこのシンクロ演奏ができるの。でこの子たちもできるんですよ。趣味は俺はできないんだけど。
じゃあ相当うまい。
でそうするとどういうことが起こるかっていうと、シンクロ演奏してるから歌ってる途中からレコーディング音源に切り替えて演奏するのやめて踊っちゃうの。でその後また自分の楽器持ってきて演奏に戻れる。だから歌って踊れて演奏もできるっていう。そう、うまいんだよ本当に。それが相当なんですよ、普通の
技術力が外出されたアイドル。
そういうようなところが少し特殊なんだけど、演奏するアイドルが増えてるから、そういう意味では全然別にもう特徴だってないんだけど、さすがにそのままレコーディング音源に切り替えて演奏やめれてまた戻れるっていうのは多分いないと思う。
まあ見たことない、自分は見たことないからちょっとそれは気になるかも。
シモ君が今回ね、そのチェリー君もそうだし、宮本さんの言ってるアイドルもそうなんだけど、 そのアイドルって定義がさ、前これアイドルって定義ってなんだみたいな話だけどさ、いろいろなさ特徴があるって、例えばそのチルクみたいにベシャリが特徴うまいっていうアイドルだったりとか、それも演奏が技術力がみたいなの
が、ちょっと待って演奏力があるから好きって話じゃないの、いや俺純粋にボーカルが可愛い
可愛いってのはな、もちろんまあそれは大前提としてあるとして、ただ昔みたいにさ、なんか本当なんかこう一つのパターンで一人で踊ってなんか決まりきった感じで、そのさっきの昭和みたいな感じのぶりっ子でみたいなことではなくてさ、いろんな本当パターンがさ出てきたっていうかさ、あれがするよね。なんかアイドル好きですみたいなことでも、それは別にさ昔で言うところのちょっとこんなアーティストが好きなんですぐらいのさ、それはたまたまアイドルってカテゴリーにちょっと入ってますよぐらいのさ、あいみょんとかもなんかもうあれもアイドルなのかアーティストなのかよくわかんないみたいな、そういう感じだったりする。
まあそれはまあこれあんまりこう言ったらあれなのかもしれないですけど、そのぶっちゃけすぎなのかもしれない、結局その受け取る人の側のこう情報量の問題とか、その固定観念の問題とかに依存するのかなって思って、自分みたいな、自分みたいなって言い方ですけど、要は情報をいっぱい仕入れてる、そのアイドルっていうこれがアイドルですって言われてる人たちをバーッとこう並べてこう見られる人とかのアイドルのそのイメージと、まあその見てる数がまあそのこれちょっとしかない人のイメージとはまあちょっと違うと思うんで、まあそこはやっぱりちょっとこう、ただ一個言えるのは、その要はいろんな人が、あ、いろんな人っていうかそのイメージが少ない人の持ってる固定化されてるものとかを集積すると、多分それが今までのアイドル像だし、その新しく今の人たちが考えてるアイドル像とも、まあ、そう通じる部分があるのかなってい
う。なんかね、こう、いや俺さそのアイドルってなんだっていうことの定義みたいなことでいくと、俺なんかちょっとすごいふわっとしたイメージなんだけど、なんとなくだけど、こうポジティブさを宿命として持たされてるみたいなものがあって、それとそういった期待に対して裏切らないというか、ある意味お約束というか、場合じゃマンネリと言えるかもしれないけど、なんかそれがアイドルかどうか別にしても、アイドルに最低限必要なものがそれ、なんかこうプラスのパワーを期待されていて、期待に応えなきゃいけないとされているというか、その枠からはみ出しづらいみたいなのが、僕の中でアイドルが持ってなきゃいけない最低の条件みたいな。だから例えばトリッキーなものや、もしくはそのアーティスティックなことや、もしくは期待を上回ったり下回ったりするようなことって実は求めてないし、やっちゃいけないみたいな、なんかそういった雰囲気があるのかなってちょっと思ってる。
期待を上回っちゃいけない。
そうだからこの間すごいさ、歌が上手すぎるアイドルって出てきた時に、俺それに対して、俺アイドルってなんだろうなって思ったんだけど、俺僕の中でそれってもしかするとアイドルじゃないんじゃないかと思って、
まあそれがアイドルかアーティストかの問題になってくる。結局あ、まあ、アイドル、アーティストって一個の側面から言うと、その売り出す側からの問題の側面から言えば、イメージング、
なんだろうな、安心感の上での驚きが欲しいみたいな。だから あまりにも想定外のことが起きると、ファンが許容しきれないというか、むしろそれをちょっと求めたりとか、お約束の味を求めてるみたいなところが割とあって、
なるほど
っていうのは、なんだろうな、それアイドルを追う人たちとかって見ると、一種のそこに安心感とか、
あれだよね、ほらお店でいうところ看板娘みたいな、さ、なんか
そうそう
行って安心するみたいな
あってて、なんとなくだけど、アイドルの宿命としてそれがちょっとある、で、さらに言うと、そのまた難しい方だなって、絶妙なラインを維持しなきゃいけないみたいな、なんかなんとなくだけど、
なるほどね。
だからさっきのアイドルとは何ぞやっていうのは分かんないけど、ひとたび流したそのアイドルが自分たちが宣言したのだとすれば、自分たちの売りを表明するべきであって、その自分たちの これを期待してほしいっていうものを多分お客さんとコミットするんだよね、うん、うちはダンスキレッキレですとか、うん、うちは全体的に未熟なんだけど成長する姿を追っていくんですとか、コンセプトの明確という
よくさ、もうアイドルってさ、うちはなんとかがなんとかが売りのグループですとか、なんとか、なんか宣言するよね、結構ね、なんかね、
まあストーリーを共有するのに、うん、それがないと共有できないから、
確かに
AKB とかは、うん、要は、まあ、今はちょっと違うかもしれないけど、うん、その前10年ぐらい前とかはやっぱりその劇場から出てきてその成長する姿を見るっていう部分がそのストーリーとして必要とか、それをストーリーとして売ってたから、ファンもそれに乗っかってこう一緒にこういろいろできたっていう、
だからなんかそのもしかするとキリップも、うん、そのコンセプトが打ち出せないうちは、うん、もしかしたらもはやアイドルとしてはやっていけないし、やっていかないんだと思うんですね。
じゃあもうその自分たちの中でこの鳥取発のそのまあ要は彼らの人たちに決めたそのある種の規範からもうちょっとそこを飛び抜けたいんだっていうところもあるわね。
そういうもしかその新しい軸を打ち立てる、でもそれはまだわからない、それを未来永劫やっていくかコミットできないっていうんだったからアイドルじゃなくて、これから先はちょっと、いろんなことをやりながら、人前でやっていく活動をやっていくんだよ、それも一応じゃないと、
それでさ、最近のさ、ほらジャニーズとかさ、スマップとか嵐とかが卒業しちゃったら知ってるってな、あれもさ、要はさ、もう40、50になってまでさ、ずっとアイドルとかいてられないよみたいな、それは彼らも彼らなりの人生があってさ、歩みたいところをさ、ずっとその作られたスマップ像みたいな中にこういられるのもやっぱ辛いから、そのアイドルを卒業しますみたいなのもあったりする
んだよ。だから別にこれ一般的なアイドルじゃなくて、アイドル性ってあると思うんですよ、人には。
薄いとし
くない。例えばその俳優にもあると思うんですね、アイドル性も。例えばフィギュアスケートのアスリートにもあったりすると思うんです
よ、羽生君みたいな。
だってそのアイドル性ってものはなんかお客さんのコミットだと思うんですよ、俺はこれですって。でもそれを俺そのコミットやめますってなったらアイドル性がなくなるんだと思うんです
よ。まあそれはそうだ。
じゃあ何やんのって言ったら、新しい基軸を打ち出したらアイドルその2なんだけど、新しい基軸はないです。ここから先も色々変わるんです、これが。なったらアイドルじゃなくなる。
確かに確かに。だから今回もうこの人たちも特にこういうことをやりたいって決まったけど、明確によく分かります
から、だからなんかやってみたいなこと言ってるよね。ここから先はもう完全にダンスユニットになりますから、だからそれぞれまたアイドル性があるみたいな。
確かに。なるほどね。
そういう感じなんじゃないかな。
あ、そっかそっか。
あ、そう。だから、イルカ残ってもアイドル辞めるって成立するんだったら、別にさ、アイドル性を失うんだと思うんだけど、まあ、別にユニットとして成立しててもいいような気がするけ
どね。なるほどね。そういう意味でやっぱファンは一抹の寂しさがあるけど、まあ彼女たちのことも思えばみたいなところも、複雑なところもあるんですよね、やっぱね。
十分にまあこう自分たちも楽しませてもらったし、まあ、やっぱりその環境的な話をすると、まあ、鳥取で活動して、まあ、セルフプロデュース途中からセルフプロデュースでやってるんで、まあ、なかなか厳しい、まあ、東京に遠征にライブしに来ていただいたりとか、自分も見に行ったりとかするん で、まあ、自分自身もその鳥取とは一応ゆかりがあるんで、まあ、両親とも鳥取の人間なんで、やっぱりこうその大変さというか、まあ、そういうのも、まあ、
その鳥取による不利みたいな、まあ、鳥取が持つその大変さみたいな、
そう、まあ、やっぱり当然首都圏に住んでる人とは脇が違うんで、
あのデイリーポータル Z っていうさ、あのウェブサイト、そこに一人鳥取出身のライターがいて、すげえたまに鳥取ネタをするけど、いかに鳥取が難しいかって。
なんかファンとのある種の批判から外れることがアイドルからの卒業みたいな。
僕なりの一つ、
なるほどね。そう、そう三山さんなりの、
ね、
三山説
まあでもなんか自分もそれは今聞くと、まあそうなのかな、そういう要はアイドル性みたいなのをやっぱりこう 持つ持たないとかでだいぶ変わるのかな。
だから多分逆に深田恭子とかはアイドル性があるのはなんか品質が安定してるんだよ深田恭子に求める
はいはい、はい、そういう意味はキムタクもずっとあるでしょ。キムタク変わらない。よくほらキムタクで何やってもキムタクじゃんって言われるけど、それこそがアイドルじゃないのみたいな。
安定性があってすごいそこに対して安心して応援できる。
小田裕二とかトム・クルーズとかも
安心して応援できる。
確かに確かに、あ、そうかもしれないね。確かにね、言われれば。
アイドルというかアイドル性みたいな。
アイドル性、食べ物お約束って
そう、場合によってはバンデリみたいなところ
だね。まあでも AKB で言えば恋愛禁止っていうものを守ることがある意味 AKB のまあアイドル性であり、アイデンティティだったりするのは、まあ今がちょっと外れちゃってるけど、まああったわけだよね、やっぱ。だからこそみんなね、それを信じて、なんかある意味では宗教のさ、批判みたいなのを守るから、それは宗教として守られるみたいなさ、ところもあるよ。
だから話は飛ぶけど、それでいくと相撲とかも割とお約束の塊なんだ
よ。相撲、あ、はい。
例えば、なんだろう、塩をまく時のルーチンワークがあったりするときに、はい、みんな喜ぶって喜ぶんだよ。あ、もしかしたらそれでみんな応援するわけだよ。安心して応援するんだよ。
あれ歌舞伎もそうかもね。
そうですか。
要は慣れないアップ見てください。要は待ってましたよ、それですよっていうさ、
そのだからそのやることのコミットみたいなものが、アイドル性と、ファン性。この間ちょっと話は違うんだけどさ、経営セミナーとかあって、リーダーシップが必要だ、リーダーシップが必要だって言うけど、皆さんよく書いてください。もっと重要なのはフォロワーシップですって言うんですよ。どんな組織でも強いリーダーがいたって従わなきゃしょうがないんですよ
確かに、間違いない
ですよね。だからいかに従わせるかっていう、それも重要です。もしかするとアイドル性も重要なんだけど、やっぱファン性をこう育むという部分、
まあまあ確かに、
でもある
程度フォロワーを育てるっていう、引っ張るっていうのはまあ当然ないと、
あーって言ったらうんって言ってくれる、こうなんていうかこう、ファンとの交流というか、
次に俺があーって言ったら、何うんって言ってんの、俺も変わったよって言ったら、ファンとしては
そこ求めてないっていう確かにね。あー、なるほどね。あ、それはあるかもね。確かに。おばちゃんとかがさ、あのほら演歌歌手のおばとこ行って、おばちゃんがなんかいつかこれを待ってるのを呼んでこれやってくれたよね、ああ嬉しいっていうのもやっぱね、それと同じだろうし。じゃあまあちょっと、
まあ、とりあえず今回は、今日は間もなく活動休止になるから、
まあアイドル引退、
アイドル引退間近のフィリップに対する緊急の、まず我々から、ちょっとチェリップに関する情報をまず発信ということですよね。まずチェリップをご存じない方は、まあ、今からゼロからね、見るの難しいと思うんですけど、まあ、まず近県の方はですね、ぜひちょっと行ってみていただいて、
これ告知した方がいいですか、これは。
多分どんな集団でも解散の日とか活動休止の日とかはすげー盛り上がると思う。
まあだいぶ盛り上がると思います、これは。
行ったら行ったで相当お祭りになるから、まず非日常を体験するには持ってこいと思う、
はい。
あと、もともとちょっとチェリップとか好きだった人とかも、ちょっと最近ご無沙汰ですわっていう人もしいらっしゃったら、ちょっとチェリップ最後の最大のチャレンジですよと、
はい。
米子市公会堂大ホールで、
はい、
これはいつですか。
8月31日です。
8月31日、
はい、
はい、
開演は、16時ですかね、はい、会場15時です。
31日、学生は早く夏休みの宿題を終わらせて、はい、これに行けと。
そうです、
ちょうど次の日も休みですね。
あ、まあ、1日も休みだと思うんですけどまあ、ちょうどいい時間に始まって、終わって帰ったら、まあ、ちょっとどっか食べに行けるぞみたいな時間で始まりますので、ぜひ、家族皆さんでお誘い合わせの上っていうことで、
はい、わかりました、
はい。
じゃあ、あとすいません、最後にお便り、一応せっかくの今回1本目なんでちょっとご紹介しても
らって、はい、
はい、
いつもいただいてます、ラブセーブシャープさん、
はい、
師匠から、
はい、
この間ほら、タカさんが はい、高さんって言っちゃった、
ね、旧高さん、
旧高さん、
ラブさん、
ラブさんに、
はい、
現ラブさん、
現ラブさん、旧ラブさんに許諾を取りたいっていう話をしたじゃないですか。
旧ラブさん、シャープ師匠、
師匠、
はい、ラブスレープシャープ師匠
で、お返事が
お、
はい、
ダメだとやらん、
え、いいですか、ラブさん、ラブさん別に私に解明の警察与奪権はないですからまだまだ慣れませんが、どうぞどうぞ、
よかったです、
はい、
ありがとうございます、
まあ、
で私は宮も改めラブってことであ
れ、まあ、これはまた次回ちょっとラブさんに、
あ、
ちょっと新ラブさんに、
新ラブさん、
新ラブさん、
今後ちょっとお伝えしようかと、あとこれ先週ね、お伝えしましたけど、村西監督、
村西監督、
はい、
しもくん村西監督が、すいません、AV
やん、あ、まあ一応顔とかはなんとなくは思い浮かべますけど、
はい、今度ねドラマも始まりますけど、
今日は昼間ラジオ聞いてたら BFM で村西監督特集してた
よ、
まあ Netflix でやるから
ですね、
やるだかやっただか、
結構今ニュースね、いろいろ、あれの関連で出てるようですね、
で、まあ、むしろ我々も乗っかったんですけどね、そもそも
そうそう、で、やっぱね、しゃぶしゃぶ答えてみました、村西監督、ナイスですね、ぜひ一緒にお話ししたかったです、いただきました、まあ、ということで、ちょっと最後、お母さんの語り、ご紹介しましょう、
ありがとうございます、
じゃあちょっとね、ぜひシェイプよろしくお願いしますよ、
はい、
はい、
また新しい活動決まれば、
はい、
それはそれでまた応援して、
あ、ぜひまた機会がありましたら、
はい、
まだこっちもこっちも持ってて、
じゃあ以上シェイプの話でした、
はい、
はい、